12月1日、質問1日目。雨宮光一議員。水島サロンの存続について。問い。岡山県は民間譲渡の公募を発表したが、公募条件は厳しく、応募者は出てこないと思う。本市として対応を考える必要があるが、サロンの閉鎖は、県の構造改革による影響であり、県の責任であるという姿勢では、県との話し合いは進まない。閉鎖が4ヶ月後に迫った今、前向きな姿勢で、単市、単は単独の単、での譲渡を受け、その上で市民の要望に応えるべきではないか。答え。水島サロンについて、存続に対する住民の要望が大変高いことは認識している。市の責任の範囲内で存続できないか、県との協議を進めてきているが、現段階での県からの返事は非常に厳しいものがある。本市としては、県と一緒に節約をして残せないものかという立場に変わりはなく、引き続き県に対しても伝えていきたい。原田健明議員。多摩島市民交流センター建設期間中の対応は。問い。4月から多摩島公民館、多摩島武道館、多摩島労働会館を閉鎖して建設が始まる予定であるが、2年間の工事期間にもかかわらず、プレハブなどの代替施設がない。適当な場所を確保して利用者が継続して利用でき、活動できる場所を保障しなければいけないと思うが、市はどのように対応しているのか。答え。公民館の利用団体には、現在の利用条件に準じ、市内すべての公民館が利用できることを説明し、積極的に相談に応じている。さらに、閉館中の相談窓口として、多摩島支所内に職員を配置する。また、武道館については、学校や市営の体育施設を利用してもらうよう、多摩島地区内の学校体育施設開放運営委員会に利用調整を依頼し、継続して活動できるようにしていきたい。多木君雄議員。地域経済。市民生活を守る取り組みについて。問い。1。本市では、緊急雇用創出事業や、地域活性化交付金の活用、公共事業の前倒しなど努力しているが、雇用や失業者を守る新たな対策は。2。新規事業のホームレス、離職者等対策事業を来年度も延長してもらいたい。答え。1。国の緊急雇用対策本部は、ハローワークで、住居や生活などに関する支援の相談、生活保護の申請などを一元的に行えるワンストップサービスや、高卒、大卒、就職、ジョブサポーターの緊急増員配置などの対策を決定しており、これらの施策を有効に活用できるよう最善の対応を検討したい。2. この事業は、緊急一時的な宿泊所4個を無料で提供し、日常生活や給食活動、居住地確保などの支援を行うものだが、国の動向や今年度の実績を見ながら判断したい。宇野和夫議員。戦後倉敷の歴史を残すための施策を。問い。倉敷の文化といえば、美観地区の貴重な建物群が全国に広く知られている。このような本市の魅力を後世に伝えていくためにも、また新たな観光施策の一環として、昭和20年代、30年代当時の原風景を伝える写真や資料などを収集し、市民はもとより観光客にも紹介できるような企画を考えてはどうか。 答え。市内それぞれの地域の伝統的な文化町並みの形成などについて伝えていくことは大変必要なことである。そのような観点で、現在、倉敷物語館において、市民から公募したスタッフにより、これまでの倉敷の移り変わりを写真でたどる、倉敷今昔写真展の開催について企画準備をしている。今後も企画展、行事を開催していければと思う。松浦健二議員。歴史上の人物の教材化について。問い。道徳教育を推進するには、良い教材が必要である。市内の小学校には二宮金次郎の像があるが、市政や勤労など、その思想をぜひ今の児童にも教えてもらいたい。金次郎と関係のある自治体の小学校では、二宮金次郎が副読本であるが、本誌にも歴史上の教育者、文化人が多数いる。人物伝としてどのように活用し、それらを夢や希望につなげるためどのように取り組んでいるのか。答え。岡山県教育委員会は、郷土の歴史上の人物について取り上げた道徳教育の教材を作成し、全校に配布している。教材により、郷土の先人の考え方や生き方、努力などを知ることで、生き方の参考となったり、受け継ぐ心が育ったりすると考える。今後も歴史上の人物に関する教材の活用を図っていきたい。生田博士議員。事務事業評価の目的は、問い。行政評価自体は、財源面などの制約から事業を選択せざるを得ないときの、納得してもらえるか、理解してもらえるかといった判断基準となる手段だ。しかし、本市の事務事業評価は、事業を選択するための手段であるといった運営が希薄になり、評価作業そのものが目的化しているのではないか。納得でき、合意を得られた評価基準で、事業、評価、選択していくことが大切であると考えるが。答え。本市としては、民間サービスの有無などを総合的に評価することで、公共性、必要性といった要素を含め判断している。各自治体でも様々な取り組みや検討が行われているが、議会や市民の意見を聞きながら、より効果的な制度となるよう、今後も引き続き改善していきたい。